本物力の一歩先へ。ナンバー10、新発見で広がるレンズルの世界。伝承折り紙、クワナの千羽鶴を解き明かす。一枚の紙から複数の鶴をつなげて折るレンズル。200年以上前に桑名の僧が考案した何種ものレンズルは、市の誇る伝統文化として、現代では桑名のシンボルの一つとなり、近年さらに研究が進んでいます。桑名で生まれた最古の折り紙本。遊びの折り紙の本では最古とされる、秘伝千羽鶴折り方、完成9年間には、一枚の紙に切り込みを入れるだけで、つながった数羽の鶴を折るレンズルが紹介されています。考案者は、江戸時代の桑名の僧侶、露光庵義道です。載っている49種のレンズルの図面には、最高97羽がつながったものや、穴を開けて背に通すものなどがあり、デザインも発想も、当時から現代まで人々に驚きを与えています。昭和51年には、この49種のレンズルが、桑名の千羽鶴の名で、桑名市の無形文化財に指定されました。市のマンホールにもデザインされ、折り紙愛好家だけでなく、多くの人に知られるようになりました。しかし、数十年前までは、本の存在はほぼ忘れられ、作者もわからなくなっていました。研究者の努力で謎が少しずつ掘り起こされ、さらに近年桑名で発見された新たな資料から考案時期などが分かってきたのです。平成26年に秘伝千羽鶴折り方の原点とみられる資料が発見され、ニュースになりました。義道が住職を務めた長円寺で、檀家の大きな法事のために、現住職夫妻が本堂を片付けていたところ、伊勢湾台風で55年前に水に浸かった古い書類が無造作に詰められている段ボール箱が見つかりました。捨てようとしたそうですが、ご住職が念のため中を改めると、資料があったのです、と語る、桑名の千羽鶴技術保持者の一人でもある大塚由良美さん。桑名市博物館で桑名の千羽鶴について長年研究していた大塚さんに住職からすぐ連絡が入りました。資料を前にして大塚さんは緊張で手が震えたといいます。資料はシワクチャでくっついたページもあり、ひどい状態でした。祖雲閣研究会。桑名の千羽鶴和紙取扱所、郷寺内、住所、南魚町86。露光庵義道が考案したレンズルを、調査、研究、伝承を行うための活動を行っている。ここに、祖雲閣研究会、総括代理、西塚美希子さんと、祖雲閣研究会総括研究員、大塚由良美さんの写真があり、明治18年の幼稚園指導書にも、義道の百鶴が載っていたんですよ、とのコメントがあります。その他、このページには4枚の写真。1、新たに発見された新鮮祖雲閣、左、と、初版版とみられる秘伝千羽鶴折り方、右。この写真には、新発見の資料は専門業者が2年をかけて修復しました、とあります。写真2、3。秘伝千羽鶴折り方の挿絵にあるが、展開図がなかった幻の50種目のレンズルが、新鮮祖雲閣の中にある展開図、洋楽で再現されました。写真には再現された洋楽のレンズルの写真。3は挿絵の写真。写真4、 修復では脱塩処理、カビ取り作業などを実施。写真終わり。多くの人の手で再び蘇った蓮鶴。発見された資料からすぐに様々な謎が解けたわけではなく、新たに増えた謎もあります。それまで秘伝千羽鶴織り方には考案者が義道であり、掲載数以上の蓮鶴を考案したという記述はありましたが、それを裏付ける原点、祖雲閣、義道の記録帳は失われたと考えられていました。発見された中に祖雲閣の全部はありませんでしたが、30種の展開図を描いた一枚の美濃紙、完成5年があり、祖雲閣の一部と見られました。祖雲閣の後に簡易的な展開図や名前のみの蓮鶴158種を書き留めた冊子、新鮮祖雲閣、完成6から文政6年もありました。これらは、義道の直筆メモで完成図がないため、どこが鶴の羽やくちばしになるのかわかりません。秘伝千羽鶴織り方と展開図が同じで名前が違う蓮鶴もあります。さらに、義道の所蔵印が押された秘伝千羽鶴織り方も発見。初版の初刷りと思われ、今まであった本よりも線がくっきりとして、元の展開図が明らかになりました。別の冊子には、祖雲閣の後書き文や、義道の交流記録などもあり、義道が幼い頃から折り紙好きだったこと、寺にやってくる客人から折り紙を教わったことなどが書かれていました。発見に伴って、同年に桑名の千羽鶴を正しく受け継ぐ桑名市認定の技術保持者制度が始まります。平成28年には、門外不出だった長円寺の系譜が公開され、義道の生没年や家族構成が明らかになりました。写真5枚。写真1。大塚さんの新刊では、祖雲閣から推察する織り方を複数案掲載。写真1には、ピックアップとあり、洋楽の展開図と、本皮と靴輪の蓮鶴が写っています。本皮は2種、靴輪は3種あります。写真2と5、祖雲閣研究会。そんな織り方も考えられるんだ、と驚きの声が出ます。写真2と5は、蓮鶴を手に話し合っている様子です。写真3、義道作の桑名名所図絵には、長円寺も、名所図絵の写真。写真4、義道は殿様に蓮鶴を献上し、鶴の家紋をいただいたと長円寺に伝わります。折り鶴をかたどった家紋の写真。写真終わり。発祥地として、桑名の蓮鶴を伝える責任を感じます。そもそも、秘伝千羽鶴織り方の作者が桑名の義道であることが分かったのは昭和39年頃に、東京の中西康夫さんが、桑名市立文化美術館、市博物館の前身、初代館長、平岡淳さんへ問い合わせたことから始まります。二人の研究により、江戸時代に流行した名所図絵、旅行ガイドの創始者、秋里里藤が取材旅行中に桑名で義道と知り合い、義道の蓮鶴を本に編集したこと、絵は随行していた絵師に描かせたことなどが究明されました。義道は里藤に刺激を受け、桑名の知史、桑名名所図絵、宗父名所史、を表しており、桑名ではその著者として知られていました。後に、平岡さんが残した 秘伝千羽鶴折り方のコピーを見て独学で研究し始めた大塚さんも、最初はあの義堂と連鶴は結びつかないイメージだったといいます。展開図通りでは完成形にならないものもあり、大塚さんは再現に苦労しました。普及のための折り方本は版を重ね、折り方を覚えた人が教える側になったり、小学校で子どもたちが学ぶようになったりと、少しずつ連鶴が広まってきました。新資料発見の2年後、勉強会を経て集まった双雲閣研究会では、会員15人が、普及とは別に、義堂の連鶴の正しい伝承を目指して、現在月1回の勉強会を行っています。完成図がない新鮮双雲閣の展開図と名前から折り方を推測して持ち寄ります。総括代理の西塚美希子さんは、完成図がわからないからいろんな答えが出ます。義堂さんに正解を聞きに行きたいねっていつも話しています。最終的には全部の展開図を解きたいですが、少しずつ発表していきたいですね、と語ります。大塚さんも、発祥の地としてこれだけ素晴らしい文化が桑名にあることを伝えていく責任を感じます、と口を揃えます。ここに大塚さんの写真があり、特に地元桑名の子どもたちに伝えていきたいです、とあります。この記事に関するお問い合わせは、秘書広報課へ、電話 24-1492、ファクス 24-1119、